はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。本日は2024年3月17日日曜日ということをお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。今日でちょうど700回目の放送という格好になっていきます。ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、まあ、何百回目の放送ですってあんまり言ったことないんだけどねなんかちょっと目についたんで700回目の放送だそうでございます。まあ、概ね2年ぐらいかな。実際ですね、おととしの1月21日だかに確かねスタートした格好になるので、今で2年丸2年プラス1ヶ月半ぐらいかなの、期間ほぼほぼ毎日毎日放送させていただいたという、まあ、時々サボってるんで、そういうこういう数字になってるんでしょうけども、でもほとんど毎日放送そうし続けてきたというこのね、意志の固さにつきましては、ちょっと褒めていただきたいなというふうに思っております。で、まあ、別にめでたいことでも何でもないんですけど、まあ、改めて自分で思うのはですね、こいつよく喋るなっていう他人事のように言いますが、まあ、でもよく喋りますよね。1日何分ぐらい、ようやく約20分ぐらいずつ喋り続けて、700回ですからね7に14、1万4000時間ぐらいを延々となんか喉がおかしいですね、すいません、延々と喋り続けるという、それに皆さんお付き合いいただいて本当にありがとうございます。なんかこう、途中から聞き始めましたっていう人もなんかもう僕の最初から今聞いてるんですっていう風に言っていただくので非常にありがたいんですけど、でも700回ってなったら最初から聞き始めたら多分追いつかないですよねで、まあ良さそうなやつだけ調べてみていただければ、聞いていただければというふうに思うんですけども、まあ、いずれにせよですね、僕の発信の大きな趣旨は僕の備忘録なんです。消えていく僕の記憶当然ね、年々、年を重ねていきますので、新しい知識とともに忘れていく知識だってあるわけですよ。それを、まあ、ネット上に置いておくっていうような基本的な趣旨で進んでいる、このね音声配信なり YouTube なりっていうところもあったりするので、まあ、そういう意味ではいろんな、角度からお話しするっていうこともあるんですけど、大きく気をつけていることは、ネガティブな発信をしないっていう、そこだけなんですよね。それ以外はまあ何を喋ったっていいかなって思ったりします。ネガティブな発信をするとですね、僕自体が染まりやすいタイプなので、すぐネガティブになっちゃうんですよ。だからできないできないできないじゃなくて、どうやったらできる、どうやったらできるっていうのを、まあ、自分にね言い聞かせるかのように配信をすると、周りももしかしたらネガティブから脱出してね、ポジティブな考え方になってくれるんじゃないかっていうところも、そういう相乗効果を期待しながら、毎日配信しているものでございます。今後もね、しばらくでまだまだ続けていきたいと思います。最低でもね1000回だから来年には1000回ぐらい到達するかなっていうふうに、まあ、淡い期待を、抱きながら、頑張っていきたいというふうに思いますので、今後ともぜひね、この立ち入り禁止の向こう側、そして YouTube チャンネル建設業持ち上げる TV 楽しみにしていただければなというふうに思っております。はい、ということで本日もスタートしていきますが、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成や働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、日曜日は、自分で稼ぐをテーマに、進めているわけですけども、今回のお話は何かと言いますと、たくさんの人に売るなっていう、そんなお話をさせていただきたいというふうに思っております。まあ、副業を始めようと思ったり、まあ、これから起業していこうかなっていうふうに思った時に、絶対に忘れてはいけない考え方というものがあるんです。それは何かと言いますと、先ほど言った通り、たくさんの人に売ろうとしてはいけないっていう、そういう感じでございます。まあ、どうしてもですね、例えばこうテレビで CM がね、ポテトチップスの CM が、カルビのポテトチップス、古いか古いねはい、まあ、そういうような CM が頭に残っていて、なんかそれを知ってるから、例えば店に行った時にね、ポテトチップスじゃんって思い出すこともあるでしょうし、そういう CM を見た時に、ああ美味しそうと思ってしまうという感覚、こういうふうな、広告の打ち方というか CM の出し方に慣れてしまっているので、どうしてもですね、たくさんの人に売れるためにはどうしたらいいのかっていう、そういう考え方になってしまいがちなんです。特に、商売というものをまだしたことない人たちにとってみると。でもこれ って、まあ、基本鉄則でですね、商品は狭ければ狭いほど売れるっていう、そういう感覚にちょっとなってほしいなというふうに思っております。例えを出しましょう。例えばですね、皆さんが何でも作りますっていう料理屋さんを作ったとするじゃないですか。皆さん入りたいですかね。なんか怖くないですか。何でも作りますってどういうことみたいな、そんな感じになってちょっと入りづらいですよね。だけどこれが、多くの人に、全ての人に等しくチャンスを与えようという、そういう商売の仕方だと思いません？じゃあ一方で、ラーメン専門店、はい、入りたいですか。やっぱちょっと入りたいですよね。なんかこう、まあ、新しくできたラーメン専門店ちょっと行ってみるかって形になるじゃないですか。これが、サービスを絞っている、ターゲットを絞っている、ラーメンを食べたい人にラーメンを提供するという、そういう考え方によって、商売が生み出されたっていうことになるんですよ。まあ、お分かりの通りですね、どうしてもファミリーレストランのように何でも売ってますよっていうところにラーメンは食べに行かないんですよ。だけどラーメン屋さんにラーメンを食べに行きますよね。ラーメンが食べたいと思ったらわざわざファミリーレストランに行かないじゃないですか。そういうようなもんで、基本的にはターゲットをめちゃくちゃ的を絞ってこのサービスを提供しているんです。 もっと言うならね、味噌ラーメン1本ですって言った、その味噌ラーメン専門店ですって言われたら、まあ、味噌ラーメンが食べたいなと思った時にはそこが選択肢に入ってきますよねっていうような感じ。そういう風に、ターゲットは絞れば絞るほど基本的には、刺さりやすくなるんですよ。もう一つ例えを出すなら、例えば街中でね、リンゴはいりませんかってすごいこう渋谷のスクランブル交差点で大きな声を張り上げたとしますよね。きっとですがほとんど売れないんです。だけどその道行く人にその大きな看板を持ってリンゴがありますみたいなことを言っても売れないんですが、道行く人一人一人に、すいませんお兄さん、リンゴいらないですかっていうふうに声をかけていくやり方の方が圧倒的に売れやすいというふうな感じでございます。万人に対して呼びかけるのではなくて一人に対して呼びかけるっていうことがやっぱりね、売れやすい秘訣なんです。だからこそ皆さんにとって、まあ、副業ないし起業するときにはですね、商売の的はとにかく狭くしなければいけないという感じです。僕で言うと例えば、新人スキルアップ研修というものを、まあ、商品として売っているということになるのであれば、ターゲットはですね、全人類ではなくて日本にいる人、そして日本の中で建設業を営んでいる人、さらに建設業の中でも施工管理をやっている人、その中で、新人っていう、そういう、しかも建築のっていう、そこまで絞り切っていくと、何でもいいから売りますではなくて、新人の建築施工管理に対しての専門的な知識を売っていますって話になった時に、ほとんどの人は関係ないって言って避けるんです。だけどそういうのをたまたま探してたっていう人は、逆に言うならば解像度を広げる、狭めるとぐっとね、その商品は自分に合った商品だというふうに思われやすいんです。どんな研修でもやりますって言われたら、ちょっと怖くて近づきづらいんですが、建築施工管理の新人っていうふうに歌うと、そこに、探してたんだよこれっていうふうになりやすいって話です。しかも実務のっていう話になると、そうそう、今までのね、普通のマナー研修とかじゃなくてちゃんと仕事できるようになってほしかったんだよねっていう人が刺さりやすくなっていくっていうことで、結局ですね、的というものは絞れば絞るほどどんどん と、お客さんがつきやすくなっていくっていうことを理解していただきたい。これがね、一つ目のポイントになります。そしてもう一個あるんです。たくさんの人に売ってはいけない理由っていうもの、これは何なのかっていうと、たくさんの人に売るとお客さんを選べなくなるっていうことです。あたかも、商品があったらね、お客さんに選んでもらうことが大切であると思いがちなんですけども、いやいや、そうではないんです。そうじゃなくて、自分がこういう人に来てほしいなって思った人を自分たちが選んでるんです。そういうような、考え方にならないと売れないっていうことです。例えば、リンゴを売ってますって言ってるのに、すいません、みかん欲しいんですけどって言われたら、嫌ですよね。嫌じゃないな、売れませんよね。でもその人急にごね出して、いやいや、フルーツ何でも売ってるって言ったじゃねえかみたいな感じでごね始めるとめんどくさいじゃないですか。そういうお客さんには来てほしくないですよね。でもなんその果物売りますって言っちゃった結果、そういうお客さんも正当性があるからね、入ってきちゃうんです。 そうすると排除することができないんで、どうにかしなきゃいけないって、そういうところに労力が割かれてしまう部分もありますよね。そうじゃなくて、このリンゴの中でも赤いリンゴで種のないリンゴですっていう、そういうでも美味しくないですみたいなねそういうことを仮にね歌ったとするならば、そこに入ってくるお客さんはその歌い文句が分かったお客さんだけが入ってきますよね。そういう感覚になると、お客さんを自分たちが選ぶんです。どういうお客さんが入ってきたいのか、入ってきてほしいのかっていうのを考えて、その、そういうふうにな人たちが入ってくるような文言で、SNS 発信をしたりだとか、広告を打ったりだとかするっていうふうにやると、他の関係ない人の目には一切止まらないが、気になった人だけがそこの目に、ね、こうついてしまうという状態を作ることによって、お客さんをきちんとね選ぶことができるようになるって話です。もっともっと例えば、お金持ちの人をターゲットにしたいんであれば、やっぱりこう絵の描き方とか文章の描き方もお金持ちに合わせた格好にしなければいけないでしょうし、小学生がターゲットの商品なんであれば、小学生に合わせた、そのもしくはね小学生のお母さんに合わせた、文章の書き方、絵の書き方にしなきゃいけないですよねっていうような感じで、結局ですね、的は絞れば絞るほどどういうふうな、打ち出し方をするのかが明確に見えてきますし、その、なんていうの、相手方がどういう人なのかっていうのもこちらの方である程度コントロールしやすい状態を作ることができる。なおかつその人にバッチリ刺さることができれば、結局ですね、お客さんっていうのは、誰もに届きますよなんかよりも、ある種専門店みたいなものを作った方が、お客さんは取りやすい。そして僕らにとってみて、僕らのその副業というレベルで、仕事をする人にとってみると、特になんで、まあ一人で起業するんであれば一人分だって全然大したことないですから、そのぐらいのやつでものであれば、的を広げるという、これ売れないから的を広げるのではなくて、これ売れないなら、これを売るためにはどういう人たちに、広告をすればいいのかとか、どういう場所で広告をすればいいのかっていうふうに、的をする、そういうところに絞っていくっていうやり方をしなきゃいけないです。売れないから的を広げるっていう風にすると、より一層売れなくなってしまうんですが、的が小さいまま、どういう風に売ったらいいのかに頭を、使っていくことができるようになれば、商品っていうのは、気がついたら普通に売れていくっていうことになります。改めてお話しましょう。商品というのはその、たくさんの人に売るという、どんな人でも買えるという状態にするというのは大間違いでございます。ではなくて、限られられた人しか買うことができないような状態を、どういうふうに作るのかっていうことの方が圧倒的に重要だということをしっかりと理解をしていただきまして、副業なり、起業なりしていただきたいなというふうに思いますし、そうするとね、自分の本当に得意なものを何か商品化して、あとは探すだけなんだよねっていう状態にした方が、多分ですけど、皆さんの労力としても簡単だし、莫大な金額をかけなくても、知ってもらうことができるんじゃないかなって。1億人の中でね、5人買ってくれればとりあえず、食いつなことできるよね、ちょっと副業は成功だよねっていうことなんであれば、全然その狭くたっていいよねっていう、そういうような形になるでしょっていう、そこをしっかりと考えた商売を作っていただきたいなっていうふうに思ったりしております。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日は、副業自分で稼ぐをテーマに今回はお話しさせていただきましたが、毎週ね日曜日にはこのようなお話をさせていただきたいですし、これは決して YouTube に流れる情報ではないというところもありますので、少しでもね、気になる方はこんなこと話してほしいをリクエストいただければというふうに思っております。はい、ということで本日につきましては以上にさせていただきます。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。